老人の日、老人週間、9月15日水曜から21日火曜。みんなで気づこう、安心と活力ある健康長寿社会。問い合わせ、高齢者福祉課。人生100年時代。誰もが安心して生きがいのある生活を送ることができる健康長寿社会を築くことが重要です。新型コロナウイルス感染症の感染予防とともに、高齢者の方の孤立やフレイル防止に取り組むことが大切です。生きがい対策事業。自分のペースで自分らしく過ごすためにご活用ください。市では高齢者の方が生きがいを持ち幸せを実感できる生活を送れるように生きがい対策事業などを実施しています。ふれあい入浴補助券。対象、市内在住65歳から1回あたり200円分の補助券を年間12枚交付します。市民バス特別乗車証。対象、市内在住70歳から。市民バスが無料で乗車できる特別乗車証を交付します。長寿の祝い。対象、99歳から100歳、長寿を祝い、かつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し、実施しています。なお、申請者の身分証明書をお持ちの上、高齢者福祉課または各出張所へ申請してください。ふれあい入浴補助券は公民館でも申請できます。在宅サービスなど様々なサービスがありますので、高齢者福祉課または地域包括支援センターでご相談ください。また、市ホームページにも掲載しています。いつまでも元気に暮らすために老人クラブに入りませんか？地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。市内に40団体の老人クラブがあり、約3000人が利用しています。仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、生活を豊かに楽しく活動を行うとともに、ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んでいます。老人クラブの活動を市ホームページで紹介しています。見直そう、地震への備え。東日本大震災から今年で10年が経過しましたが、現在も日本全国で地震が頻発している状況です。備えをしなければ自分の命を危険にさらすことになります。この機会に地震への備えができているかチェックしてみましょう。問い合わせ、防災安全課。災害に備えて準備しておこう。次のポイントを押さえることが安心安全な在宅避難へとつながります。大地震は明日発生するかもしれません。いざという時のために普段からしっかりと備えておきましょう。震災対策。家具は凶器に変わる。安心して生活できるように。家具を固定できているか。家具転倒防止グッズを活用。 家具が倒れてこないか、寝る場所は特に注意。避難の妨げになる場所に物を置いていないか、避難経路の確保。割れ物の落下防止対策はできているか、滑り止めシートや落下防止テープなどを活用。すぐできる家庭の備蓄。備蓄しておくといいものチェック。物流が停止した場合、物資が入手できなくなることがあります。普段から物資を確保しておきましょう。飲料水、1日3リットル×家族分×3日分。食料品、レトルト食品、缶詰、乾物、調味料等。カセットコンロ、ボンベ、クーラーボックス、保冷剤、LED ランタン、ラップ、トイレ対策、いざという時にも安心、上下水道が使用できなくなることも想定し、トイレ環境を整えましょう。水を使わない携帯トイレの用意。匂い対策に密閉袋の用意。消毒液やウェットティッシュで衛生面でも対策。トイレットペーパーは多めに買い置き。在宅避難の勧め。大地震発生後、自宅が無事の場合は、避難所へ行かず、自宅で避難生活を送る在宅避難も有効です。在宅避難のメリット。3つのポイント。ポイント1。プライバシーが確保できる。ポイント2。不慣れな避難所生活と比べ、ストレスを緩和できる。ポイント3、避難所生活よりも感染症リスクを抑えられる。丸1、ブロック塀の相談。問い合わせ、住宅政策課。ブロック塀にかかる建築基準や既存の塀の点検方法などの相談窓口を設置しています。ブロック塀は個人の財産であり、所有者の責任で適正な管理をお願いします。2、地震に対して耐震性があるか確認したい。問い合わせ、住宅政策課。木造住宅の耐震診断。耐震改修補助制度。昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建ての住宅または併用住宅で、市の定める要件を満たしている住宅が対象です。対象。補助対象住宅の所有者で、市税を滞納していない方。診断。限度額13万円。改修。対象費用の 23% プラス30万円。ただし、限度額60万円。人も動物も幸せに。9月20日月曜から26日日曜は動物愛護週間。問い合わせ、環境政策課。飼う前も飼ってからも 考えよう。飼い主の責任。動物を飼うことは、動物の命を預かり、動物と共に地域社会の中で暮らしていくことです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、近隣に迷惑がかからないように心がけましょう。飼う前に考える6つのポイント。ペットはできるだけ屋内で飼育しましょう。また、首輪や名札、マイクロチップなどを装着し、飼い主の身元がわかるように努めましょう。1. 居住環境。今の住居はペットが飼える住環境ですか？ 2. 家族の同意。家族全員が賛成していますか？ 3.毎日の世話。食事、排泄、しつけ等を毎日できますか？ 4. ペットの寿命。ペットを一生飼育することができますか？ 5. 周囲の方への配慮。鳴き声や糞の放置等で迷惑をかけないようにできますか？ 6. 災害発生時。ペットが落ち着いて避難できるようしつけができますか？ 犬を飼っている方へ。散歩のルール。排泄物の処理をしましょう。犬が公共の場所等で排泄してしまった場合は、尿は水で流し、糞は持ち帰りましょう。ノーリードでの散歩はやめましょう。犬をノーリードで散歩させると、他の犬や通行人とのトラブルや、道路への飛び出しなど、とっさの行動に対応できません。愛犬を守るためにも、リードをつけて散歩をしましょう。犬の登録。犬を飼い始めたら30日以内に登録をしなければなりません。ただし、生まれたばかりの犬は90日を過ぎてから。狂犬病予防注射。狂犬病は犬だけではなく、人を含めすべての哺乳類がかかる恐ろしい感染症です。毎年予防注射をし、注射済表の交付を受けましょう。登録等の手数料は市ホームページをご確認ください。サイの国動物愛護推進員を募集。動物の愛護や正しい飼い方等の普及、啓発をするボランティア、サイの国動物愛護推進員を募集します。募集期間、9月1日水曜から11月30日火曜。活動内容、動物の愛護と適正な使用、管理の重要性について、地域住民の理解を深めるための啓発活動等。申し込み、埼玉県生活衛生課、電話 048-830-3612 へ電話。犬、猫についての相談先。犬について、坂戸保健所。電話 283-7815。猫について、埼玉県動物指導センター。電話 048-536-2465。 道路上の犬、猫等の死体。西清掃センター。電話 281-3575。なお、土曜日、日曜日、祝日等は、市役所、日直、電話 283-1331 へ。飼い犬や猫の行方不明、環境政策課、また、西入間警察署、電話284-0110や、坂戸保健所、電話283-7815で保護されている場合がありますので、それぞれにご連絡ください。予防しましょう。慢性腎臓病予防。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。1. 次の項目に当てはまるものはありませんか？1. 尿検査で異常を指摘されたことがある。2. 検診結果に興味がない。3. 検診結果が少々悪くても気にしない。4. 生活習慣が乱れている。5. 濃い味付けが好き。6. 運動不足気味である。7. タバコを吸っている。当てはまる項目があったら要注意。2. 腎臓について知ろう。腎臓は体の背中側左右に2つあり、そら豆のような形をしている握り拳大の臓器です。腎臓が担う大切な役割は4つあります。1. 老廃物を体から排出する。2. 血圧を調整する。3. 体液量を調整する。4. ホルモンの分泌を調整する。慢性腎臓病 CKD ってどんな病気？腎臓の働きが健康な人の6割以下に低下する、またはタンパク尿が出るといった腎臓の異常が続く状態を言います。加齢とともに腎臓の機能は低下し、高齢者になるほど CKD が多くなっていきます。高血圧、糖尿病、脂質代謝異常や肥満、メタボリックシンドロームの方や家族に腎臓病の方がいる場合は注意が必要です。さらに CKD は心筋梗塞や脳血管疾患などの心血管疾患の重大な危険因子になっています。腎臓を守ることは心臓や脳、ひいては命を守ることにつながります。CKD は初期の自覚症状がほとんどありません。早期治療で回復しますが、自然には治りません。放っておくと進行して人工透析や腎臓移植が必要となる可能性もあります。人工透析を受けるようになると週3回、1回につき3時間から4時間の通院が必要になるとともに、水分、塩分等の飲食が制約されるため、 本人や家族の負担がとても大きくなります。3、腎臓をいたわる生活習慣と食生活を実践しましょう。参加した方のうち 90% 以上の方が腎臓の機能が維持・改善。参加費無料。慢性腎臓病予防講演会。医師や管理栄養士、人工透析当事者より基礎知識や食事、体験談をお話しいただきます。この機会に知識を深め、健康管理に役立ててみませんか？10月1日金曜、午後2時から4時30分、坂戸市ワークプラザ。内容、CKD の基礎知識。対象、市内在住者。定員30名、先着順。講師、稲葉宗道氏。埼玉医科大学病院医師。坂本香織氏、女子栄養大学管理栄養士。人工透析当事者。申し込み9月9日木曜から。市民健康センターへ電話。慢性腎臓病予防食事教室。腎臓を守る食事のポイントを知るとともに、ご自身の食事の特徴を知り、食生活を改善してみませんか？10月15日金曜、26日火曜。2回とも同じ内容です。どちらかの日程にお申し込みください。午前10時30分から正午、坂戸市ワークプラザ。内容、CKD 予防の食事。対象、市内在住者。定員各15名、先着順。講師、坂本香織氏。女子栄養大学管理栄養士。申し込み9月9日木曜から。市民健康センターへ電話。大切な人の不安をどう受け止めますか？9月10日から16日、自殺予防週間。令和2年、自ら命を絶つ選択をする小中学生、高校生が過去最多となりました。本市においても20歳未満の自殺者が年間1人程度出ています。コロナ禍で当たり前にあった子どもたちの学校行事や習い事が制限されています。子どもたちが自身の役割や居場所を失ってしまうこともあるかもしれません。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 子どもが不安を口にしたら、不安、否定せずに聞いて。不安を否定すると、子どもはその先の言葉を飲み込むことがあります。子どもが不安を伝えてきたときには、不安を否定せずに、子どもの気持ちを聞けると良いでしょう。心の SOS、どう寄り添うのか。相手を批判せず、受け止めることが大切。悩みを打ち明けることで、 心は軽くなります。相手が悩んでいることに気づき、様子が違うなと思ったら、まずは優しく声をかけてください。心の専門相談。日時、10月6日水曜、午後1時30分から2時30分。場所、坂戸市福祉センター。内容、精神科医師による心の健康相談。対象、ストレスによる不安や不眠に悩んでいる方、心の健康に心配のある方、事前に保健師が相談内容を聞きます。定員2組、先着順。費用無料。申し込み9月8日水曜から22日水曜に市民健康センターへ電話。心の体温計。簡単メンタルヘルスチェック。辛い時、苦しい時は一人で悩まず、まず相談を。携帯電話やパソコンから簡単にストレス状態や落ち込み度をチェックできます。相談期間も表示されますのでご利用ください。アドレス https://fishbowlindex.jp/sakado/ Let's study Japanese. 楽しく日本語を学ぼう。寺子屋 NSA 日本語教室。外国にルーツを持つ子どもやその家族が日本語を学べる場所です。問い合わせ、市民生活課。日時、土曜日、第1週、第3週、19時から21時。第2週、第4週、13時から16時。なお、1月は第3週、第4週、19時から21時。対象、坂戸市と坂戸市周辺に住む人。場所、千代田公民館。坂戸市千代田 4-12-6。 費用無料。問い合わせ、高橋。電話 080-3483-6470。 なお、この教室は市民生活課との提案型共同事業です。市民記者レポート第25回。市民記者飯田道夫。問い合わせ、広報広聴課。誰もが毎日お世話になる下水道に火を。坂戸鶴ヶ島下水道組合。石井水処理センターを訪問して学ぶ。台所、風呂などの生活排水は下水道があって健康的な生活。9月10日は下水道の日だ。私たちの家庭から排出される汚水は台所からの洗い物の排水に始まり、お風呂の水、トイレからの汚水、洗面所、電気洗濯機からの排水などの生活排水は、お世話にならない日はありえない。 このように下水道が完備されて初めて健康的で文化的な生活が営めている実態はとかく忘れがちだ。生活排水は下水道に流せばこと垂れりの日常に今少し日を当てて下水道という名の社会的資本に関心を持ちたい。下水の役割は雨水と汚水。下水道処理で清流戻る話題も。下水道の役割ってどのようなものがあるのか考えたい。誰もが知っている雨水の排水や汚水の処理、環境保護など私たちの生活を守ってくれるものばかり。下水処理で清流が復活した話はよく耳にする。坂戸市の下水処理普及率は約 73%、 全国平均を下回る。下水処理の普及率はどこまで広まっているのだろうか。先進国に比べ下水処理は大きく遅れをとってきたが、最新データでは全国平均で約8割弱、79.7%。 坂戸市の普及率は 72.6% と全国平均を下回る。都道府県別に見ると普及率が2割を下回っている県の存在も散見される。路上の美術館の異名を持つカラーマンホールが新登場。ところで路上の美術館の異名を持つデザイン豊富なマンホール蓋の登場が注目を浴びている。地域の特性や名所旧跡をデザインしたカラーマンホールは全国的に広がり、コレクターがカード集めに躍起になっているようだ。市内では坂戸と鶴ヶ島のイメージキャラクターサカロンとツルゴンを描いたカラーデザインマンホールが東武東上線若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅周辺などに6か所設置され、かわいいと好評だ。坂戸のサツキと鶴ヶ島のツツジのデザインマンホールが大半。市内に設置されているマンホール蓋はキャラクターや坂戸の花であるサツキと鶴ヶ島の花であるツツジをイメージしたマンホールが大半だ。坂戸鶴ヶ島下水道組合の石井水処理センターを訪問し、市民の目線で見て下水道施設の重要性に目から鱗、学ぶことの多さに驚かされた。小学生や幼稚園の社会科見学で体験を記した文集が置かれていたが、下水道施設の役割を改めて学んだ記録として読む価値がある。今はコロナ禍で見学もままならないが、縁の下の努力家たちの日常の活動はぜひ学んでおきたい。マイナンバーカードの出張申請受付。マイナンバーカードの申請方法等に不安がある方や、市役所に来庁するのが難しい方を対象に、マイナンバーカードの出張申請受付を実施します。なお、マイナンバーカードは申請から交付まで約1ヶ月半程度かかります。申請できる方、坂戸市に住民登録がある方、なお、15歳未満の方、または成年被後見人の方が申請される場合は、必ず法定代理人が同行してください。 持ち物、交付申請書、通知カード、印鑑、顔写真、縦 4.5cm× 横 3.5cm。当日、職員による無料撮影も行っています。顔写真付き本人確認書類。なお、顔写真付き本人確認書類を持っていない方はご相談ください。マイナポイントの対象期間が延長になりました。マイナポイントの対象期間が9月末から12月末まで延長になりました。マイナポイントの対象は4月末までにマイナンバーカードを申請した方です。市民課窓口にマイナポイント予約申し込み支援窓口を開設していますのでご利用ください。出張申請受付をご利用ください。午前10時から午後4時。10月5日火曜、三好の公民館。10月6日水曜、すぐろ公民館。10月13日水曜、大谷公民館。10月20日水曜、日西地域交流センター。10月26日火曜、城山公民館。10月27日水曜、浅葉の公民館。問い合わせ、市民課。
地域ミーティング、日時、9月16日木曜、午前9時30分から10時30分、西部圏域、新堀、堀米、小山、善能寺、竹之内、長岡、北浅葉、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木、1から8丁目、西インター、1、2丁目、森戸、タワメ、四日市場、厚川、かやがた、かけの上、上岸寺、けやき台、西坂戸、1から5丁目、鶴舞、1から4丁目、9月22日水曜、午後1時30分から2時30分、中央第三圏域、芦山町、薬師町、溝端町、末広町、伊豆の山町、上吉田、片柳、片柳神殿。参加方法、ズーム、環境が用意できない方はご相談ください。内容、地域への社会参加や住民による住民のための活動を広げていくための情報交換。対象、地域のボランティア活動や市民活動に興味のある方。費用、無料。通信料は参加者負担。申し込み、件名に地域ミーティング参加申し込み。内容に名前、電話番号、テーマに沿った話したいことの概略を記載の上、NPO ワーカーズコープ坂戸生き生き、電話 227-3136、e-mail アドレス skikik@roukyou.gr.jp、え、メールで。なお、高齢者福祉課の生活支援体制整備事業の委託事業です。また、 他の地域の方の参加も可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ高齢者福祉課。2021新型コロナウイルスの影響で中止するイベント。今年度新型コロナウイルス感染症の影響により中止するイベントです。10月イベント名、場所、問い合わせの順に読みます。令和3年度坂戸市戦没者追悼式、日西地域交流センター福祉総務課、地区市民体育祭、各小学校等、各公民館、日西地域交流センター。第21回坂戸よさこい文化会館フレア大駐車場ほか、商工労政課。11月第18回坂戸産業まつり、市民総合運動公園、商工労政課、福祉出会いの広場、勝呂公民館、障害者福祉課。第18回坂戸市芸術文化祭、文化会館フレア、市民生活課。第20回坂戸市民チャリティーマラソン、市民総合運動公園、スポーツ推進課。ふるさと納税について考えてみませんか。市ではふるさと納税によって毎年多額の住民税が失われています。ふるさと納税はふるさとへ貢献するための仕組みで、応援したい自治体に寄付することで寄付金額の一部が現在住んでいる自治体に納めるべき住民税などから控除される制度です。このためふるさと納税を行うことで、坂戸市から他の自治体への住民税の流出が生じています。住民税は市民の皆さんにサービスを提供するための貴重な財源です。改めてふるさと納税制度について考えてみませんか。問い合わせ財政課。私立幼稚園運動会、問い合わせ教育総務課。幼稚園名、開催日、場所、電話番号の順に読みます。坂戸富士見幼稚園、9月23日木曜、坂戸富士見幼稚園、281-8965、未就園児プログラム中止。カピラ幼稚園、9月26日日曜、カピラ幼稚園、286-9021、未就園児プログラム中止。日西幼稚園、
10月1日金曜、
日西幼稚園、281-1386、未就園児プログラム午前9時45分。大谷幼稚園、10月2日土曜、大谷幼稚園、287-1452、未就園児プログラム10月21日木曜、坂戸かおる幼稚園、10月2日土曜、坂戸かおる幼稚園、281-1950、未就園児プログラム中止。金山幼稚園、10月9日土曜、金山幼稚園、282-1627、未就園児プログラム中止。坂戸ひまわり幼稚園、10月9日土曜、坂戸ひまわり幼稚園、282-2890、未就園児プログラム中止。坂戸幼稚園、10月16日土曜、坂戸小学校、281-0038、 未就園児プログラム午前10時45分ごろ、坂戸あずま幼稚園、10月18日月曜、坂戸あずま幼稚園、281-8715、未就園児プログラム午前10時。なお、雨天振り替え日等、詳しくは各幼稚園へお問い合わせください。都市計画道路変更案の縦覧。県が決定する坂戸都市計画道路の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく案の縦覧を行います。また、この案に対して意見書を提出できます。縦覧。期間、9月14日火曜から28日火曜午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く。内容331号、新熊谷入間線県決定の変更案。場所、埼玉県都市計画課。反応、県土整備事務所、坂戸市都市計画課、鶴ヶ島市都市計画課。なお、県ホームページにも掲載しています。意見書の提出。
対象、坂戸市及び鶴ヶ島市内在住者及び利害関係者。提出方法、縦覧場所または県ホームページにある意見書に必要事項を記入の上、埼玉県都市計画課。郵便番号 330-9301、
さいたま市浦和区高砂 3-15-1。 反応、県土整備事務所、郵便番号 357-0021、 飯能市並柳75、坂戸市都市計画課、郵便番号 350-0292、 坂戸市千代田 1-1-1、 または鶴ヶ島市都市計画課、郵便番号 350-2292、 鶴ヶ島市三次 16-1、 窓口、郵送または埼玉県電子申請届出サービス。提出期限9月28日火曜午後5時15分。期日必着。問い合わせ、埼玉県都市計画課。電話 048-830-5343、 坂戸市都市計画課。介護予防サポーター養成講座。介護予防に役立つ情報の提供や体操の指導などを行うサポーターの養成講座です。あなたの力を地域の健康づくりのために生かしてみませんか。日時、10月5日、19日、26日、11月2日、16日、30日、12月7日、21日、毎回火曜、午後1時30分から3時30分、全8回。場所、日西地域交流センター。内容、介護予防の必要性についての講義、坂戸お達者体操、介護予防のための体操の実技指導など。対象、おおむね70歳までの市民で、講座終了後に地域で積極的に高齢者へ体操の指導を行うなどの活動ができる方。定員12名、先着順、費用無料。講師、埼玉県理学療法士会。持ち物、筆記用具、飲み物、動きやすい服装、室内履き。申し込み、9月10日金曜から 24日金曜に申込書に必要事項を記入の上、高齢者福祉課、ファックス 283-1716、E メールアドレス、sakado53@city.sakado.lg.jp、窓口、ファックスまたはメールで。なお、申込書は高齢者福祉課窓口で配布しています。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、高齢者福祉課。男女共同参画トピック。アンコンシャスバイアスって何？アンコンシャスバイアスとは、無意識の偏見、無意識の思い込みなどと訳されます。自分の育った環境、社会属性によって気づかないうちに持つようになった物事の見方や考え方の偏りのことを言います。男子は理系、女子は文系、男は料理をするものではない、など決めつけて考えていませんか？アンコンシャスバイアスは誰しも持っているものなので、なくすことはできません。また、あることそのものが悪いわけではありません。問題なのは、何かを決めつけたり、押し付けたりすることで、その人らしく生きることができなくなることです。自分自身の思い込みや偏見に気づき、幅広い視野を持ち、一人一人の個性や能力を生かすことが大切です。問い合わせ、人権推進課。
明るい人権、女性の人権に対する意識、第33回。令和2年3月に、入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。
質問1。あなたは女性の人権が尊重されていないと感じるのはどのような行為に対してですか？職場での差別待遇 53.9%。 男女の固定的な性別役割分担意識を押し付ける 53.2%。 質問2。あなたは女性の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか？男女平等や性への教育を充実する 39.4%。 捜査や裁判で女性の担当者を増やし、
被害女性が届け出やすくする
30.8%。 職場での男女格差、性別による固定的な役割分担意識など、まだ多くの課題が残されており、社会のあらゆる分野で女性の人権を尊重していくことが求められています。問い合わせ、人権推進課。